本日の聖書箇所は部下の福音書5章1節から11節です。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうち一つのシモンの持ち舟に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。話が終わるとシモンに、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。たくさんの魚が入り、網は破れそうになった。そして別の船にいた仲間の者たちに合図をして、助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、2艘とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロは、イエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですから、と言った。それは大漁のため、彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であって、ゼベダイの子、ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてよい。これからのうち、あなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると、何もかも捨ててイエスに従った。アメン。それでは今日は、神に選ばれるにはと題して土橋先生にメッセージを取り継いでいただきます。お願いします。
明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
今年もよろしくお願いします。それでは、一言、最初のお祈りしていきたいと思います。天の父なる神様、皆をあがめます。2023年、こうしてまた、一緒に、礼拝を持てることを感謝いたします。このニューヨークの地で本当に、日本語で、本当に、教会を守っていく大変なことですが、本当に、皆さん本当に、神様に、情熱を持っていらっしゃいます。私たちも本当に同じです。どうか本当に私たちの命のある限りイエス様、従っていきたい、愛していきたい、本当に一緒にいてほしいという思いがいっぱいです。今年も本当に、いろんなことを私たちの生活の中、まだ家族の生活の中、教会員の生活の中、いろんなことが起こると思います。でもすべてそれがあなた、計画されたことであり、それが益になると信じて、またあなたからいただいた恵みに、本当に喜んで受け止めて従っていきたいと思います。これからメッセージ、始めます。どうか本当に、私たち、わかるものは、本当に、その一部かもしれませんが、どうか本当に、私たちの思いを受け取って、そして聞く者一人一人が、本当に祝福されますようにお願いします。あなたに感謝いたします。すべてはあなたに委ねます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。まあ、今日はですね、今読んだところ、ペテロたち、シモンって書いてますけど、まあ、ペテロたちがですね、イエス様の弟子になるところからお話ししていますが、最後の11節にですね、彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従ったとあります。何もかも捨てて従うというのは非常にですね、私たちに考えると不自然なことです。それを無理なく自然体に、本当に何の躊躇もなく実践をしているのです。まあ、彼らがもちろん素晴らしい人だったということもありますが、彼らがですね、自分での力でしたわけではなく、神様がですね、彼らを選んだからそうできたのです。まあ、今日は、この今読んだルカ5章の1節から11節から、神に選ばれる理由について、考えていきたいと思います。一節、群衆がイエスに迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていたと。まあ、イエスの宣教でですね、 もう多くの人がですね、癒されて、まあ、イエスってすごいんだというその噂がですね、広まっており、群衆はですね、イエスのもとに押し迫ってきたわけなんですね。まあ、イエスはその時ですね、ゲネサレ湖の岸辺に立っていたと書いております。このゲネサレ湖というのはですね、ガリラヤ湖のことです。そして、漁師たちって書いてますが、その中にはですね、ペテロやヤコブ、ヨハネがいました。彼らはですね、昨晩、一晩中ですね、魚を取ろうと努力していましたが、全く取れませんでした。そして、まあ、この意気消沈した中ですね、全く取れなかった魚を網を上げて、そして網を洗っていました。三節にイエスはそのうちの一つの、シモンの船を持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そして、イエスは座って船から、群衆を教えられたと書いてます。まあ、群衆の中で、まあ、教えるというのはですね、非常に難しいんで、それでですね、イエスはですね、船に乗って、まあ、少し動かしてですね、教えやすいように、こう、まあ、群衆から距離を取るようにして、考えたわけなんですね。そして、取ってから教えやすいようにですね、少し船を動かすようにですね、シモンに頼みました。まあ、このシモンはですね、これは、ペテロのことです。後に、イエスが名前をつけてですね、岩という意味なんですけど、ペテロに改名しますが、ペテロのことです。そして船に座って群衆に向かってですね、教え始めました。まあ、当時はですね、教える、まあ、このイエス、ここでのイエスだけじゃなくって、まあ、街道や学校ではですね、先生はみんな座って教えていたわけなんですね。この、ペテロのこの船、イエスがペテロでですね、の船を選んだということを考えると、もうイエスはですね、もうこの時にすでにですね、ペテロたちを弟子にしようとですね、考えていたと思われます。どうしてですね、もうここで、イエスはペテロをこう選んだのでしょうか。まあ確かにですね、ペテロはですね、イエスにこう惹かれ始めていたわけなんです。なぜならばですね、この前の章、4章のに書いてるんですけど、高熱で、寝ていたペテロの姑ですね、義理のお母さん、がですね、イエスによってですね、癒された。それを見たから、イエスってすごいなというのをこう惹かれ始めてました。しかし、ペテロはですね、イエスが教えていたにもかかわらずですね、網を洗っていたんですね。一方ですね、他の人々はですね、多分食い入るような形でですね、イエスの話を聞こうというふうにこうしていたわけなんですね。なぜですね、イエスに、必死に、聞いている群衆ではなく、真剣に聞いていない、こう網を洗いながらですね、こう聞いているペテロを弟子にしたのでしょうか。それは、ペテロはですね、神様そのものに関心があったからだと思います。多分そうです。先ほども言いましたが、ペテロはですね、イエスによってお母さん、義理のお母さんの病気を癒してもらったので、イエスに心が動かされつつありました。普通なら、もっと癒してほしい、もっと癒してほしいという、こう、欲を持ったのだと思います。しかし、ペテロが興味があったのはですね、癒しではなく、イエスそのものだったのです。一方、群衆はですね、本当に食い入るように見てたんですけど、彼らのほとんどは自分が何か自分にとってメリットのあることを、それを求めていたのでですね、選ばれなかったのです。まあ、有名なマルタとマリアの話、その二人の姉妹の話がいます。マルタはですね、イエス様の一行にですね、こう、給仕するためにこう、お世話をしていた。一方、マリアはですね、イエス様の話をですね、必死に聞いていたというマリアがあります。で、それに対してイエスはですね、この必死に聞いている、こう、マリアをですね、あなたはこう、いい態度だということを言ったわけなんですね。しかし、この同じように真剣に聞いていてもですね、このマリアの真剣に聞いている態度と、そしてここの群衆の態度は その動機が違ったわけなんですね。このマリアは本当にイエスのことを知りたいという、こう、神様に関心がありました。しかし群衆はですね、一心に聞いていたけど、イエスに関心があるんではなく、何か自分にとってメリットのあることはないか、何か自分にとってプラスになることはないか、その思いだけで聞いていたわけなんですね。皆さんも毎日ですね、こう祈ったり、まあ、聖書を読んだりしていると思いますが、この動機は、神様でしょうか。こう自分の心をですね、こう吟味するっていうのは非常に難しいことですが、ほとんどの人はですね、自分が動機になっているのではないでしょうか。まあ私もですね、こう毎日祈るときですね、こう最初に神様を賛美する祈り、もう自分と全く関係ない、神様のことをだけ、本当に素晴らしい、この花も、鳥も全部作った神様は素晴らしいという神様だけを賛美し、神様の素晴らしさを賛美する祈りをするんですけど、なかなかこう続かないんですね。その後、感謝の祈りや罪の告白の祈り、そして自分自身のですね、この困っていること、癒してほしいことを祈る。そこになるともう本当にですね、溢れるように祈れるんですけど、神様のことだけを祈ると祈れない。どうしても心の中にですね、神様のこと、神様そのものに関心があるのではなく、自分のことに関心があることに気づきます。どうかですね、このペテロのようにですね、神様、イエス様そのものに、こう関心をして、そして祈るようにしてくださり、そうすると、神様はですね、本当に選んでくださいます。4節、話が終わると、シモンに、言われた。深みに、シモンに深みにこじ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。5節、するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも、お言葉通り網を下ろしましょうと。この箇所がですね、本当に、最も大切なところです。イエスの申し出に対して、お言葉ですので網を下ろしましょうと従ったことによりですね、ペテロの人生が変えられたのです。なぜペテロがイエスに従ったのでしょうか。一つの理由は、ペテロは自分の限界に気づいていたからです。先ほども言いました、彼らはですね、前の日夜通して働いたのですが、何も取れませんでした。自分にはできない、自分にはできないという気づいたこと、だから神様が働いたのです。この限界に気づくっていうのはですね、この一般社会、私たちのこの世の中ではですね、非常にネガティブな言葉です。私も、教育機関でですね、働いて、かつて働いた時はですね、子供たちに、あなたには限界がない。頑張りましょう。やればできますよ。というふうに言ってました。しかし信仰においてはですね、自分の限界に気づくということは、とてもポジティブなことなんですね。なぜならば、限界に気づくこと、イコール神様の力が働くからなんです。まあ、ここの箇所は、私、まあ過去を振り返るとですね、ここの箇所から、過去にですね、メッセージをしたことがあるんですけど、その時はですね、まあちょっと読むとですね、神様の力を働くには、努力するものに与えられるというようなことを書いていたのを思い出します。まあ当時のメッセージを読んでみますと、彼らは一晩寝ずに頑張ったという努力がなければ、イエス様が魚を与えてくれたこととしても、自分の罪に気づかず弟子となることもなかったのだと思われます。だから努力は神様の力が働くために不可欠のです。パウロもパリサイ派の学者として長年努力し続けていました。その結果、イエスを迫害するものになるのですが、その努力がなかったら逆にイエスと出会うこともなかったと思われる。まあそういうふうに過去に書いているわけなんですね。まあ、悪いところがないように思いますが、大きな間違いがあるわけなんですね。それは、行い、やる努力がですね、神の選びにつながると、書かれているところなんですね。どんな時でもですね、行いではなく、恵みがスタートポイントになるわけなんです。 毎日祈ってるから神様は祝福を与えてくださるんだと祈るのではなく、こんな私でもたくさんの数えきれない恵みを与えてくれたから毎日祈るんだ、その恵みから私たち、こう働いていかないといけない、その部分がですね欠けていたわけなんですね。このペテロにですね、この力が働いたもう一つの理由はですね、ペテロは神様に委ねる意志を持っていたことなんですね。ペテロはでもお言葉通り網を下ろしましょうとイエス様の言う通りにしました。ペテロはイエス様が至るところでですね、こう病を癒している、まあ不思議な力があることを知っていたのでですね、この方らからどうなるかわからないという思いをは少しは持っていたかもしれません。しかし、でも、お言葉通り、でもという、このでもという言葉が示すようにですね、ペテロはですね、完全にはですね、こう、信じていなかったわけなんです。なぜかというとですね、ペテロはですね、プロの漁師なんですね、プロフェッショナル。プロフェッショナルが一晩中ですね、こう、網を張っても、何も取れなかった。だからですね、イエスがやっても無理なんじゃないかという思いがあったんですね。もう一度イエスがやっても無理に違いないです。でも、その疑いの思いもあっても、方が強かったのかもしれません。しかし、疑っていてもですね、こう、まあ、委ねてみようという信じることができたわけなんですね。先生の言うこと、イエスの言うことなら従ってみようという、こう、意志があったからですね、よかったわけなんですね。私たちはですね、こう、信じる、あるいは愛する、あるいは許すという思いはですね、ことを考える。これは意志で行うんですね。感情的にはですね、まだ信じることはできない。感情的にはまだ、憎しみを持っていても許そう。あっても信じよう。あるいは愛そう。許そう。そういう意志が大切なんですね。意志を持って、この人に委ねてみよう。本当に疑いがあっても意志を持ってやろう。本当にこの人を本当に、悪いことを、私のことを悪口を言った。でも神様が許してくださいと言ってるんだから許そうという。感情的には許せなくても、感情的には疑っていても意志を持っていく。それが、大切なんですね。ただ、ペテロはだから、こう、イエス様ということに、疑いがあっても、こう、よし、意志を持ってこうしたかった。その結果、網いっぱいに魚が取れたんですね。私たちもそうなんですね。確信がないと一歩踏み出せません。もちろん、何でも思いつきで前進していくということはですね、神様は望んでいません。計画を立てて、いうことは必要です。しかし、だからといって、確信が得られるまで、本当にですね、心から、大丈夫。憎しみがなくなるまで、許せないという憎しみがなくなるまで許さない。前も少ない。それではダメなんです。神様はですね、幾分の不安があってもですね、こう進んでほしい。その後は神様が、こう少しずつ変えてくださるわけなんですね。もう日本人はなぜこう、こんなにですね、イエス様を信じない、キリスト教にならない、様々な理由があると思いますが、その一つは、やっぱり人と同じことをしたいというこう思いが強い。人と違うと不安になる。一歩踏み出せない。それがですね、一つの原因になっていると思います。でも不安があっても、それを乗り越えて一歩踏み出す。ここでのペテロのように踏み出した時に大きな祝福が待っているわけなんですね。どうか皆さんもですね、注射したとき、本当にですね、一歩踏み出すことを忘れないでください。そして、6節、その通りにすると、たくさんの魚が入り、網は破れそうになった。7節、そこで、別の船に行った仲間たちに合図をして、たくさん、来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、2艘とも沈みそうになった。 ここでですね、シモン・ペテロは神に、出会ったわけなんですね。単にですね、魚がたくさん、取れたというからではないわけなんですね。なぜここで出会ったかという、何一つ取れなかったから、本当にいっぱい、こう、二層とも沈みそうになるいっぱい取れる、何もないところからですね、ものすごい量に、この大きな変化によってですね、神様、ああ、神様がいるんだ、ああ、このイエス様が神様だということに気づいたわけなんですね。この何一つ取れないから、こう、その変化、相反する現象がですね、神の存在に気づいたわけなんですね。これが大切なんですね。よく皆さんはですね、半分水の入ったコップを見てですね、これを半分しか入っていないのか、あるいは半分も入っているんだと、どちらだというようなこういうふうなこの話を聞いたことがあると思います。私も、何回も聞いたことあるし、あるいは人にも言ったことあります。あなたの人生はその半分しかないんじゃなくて半分も入ってるんだと思うことによって、ポジティブに思うことによって、変わるんだよ、大きく変わるんだと、ポジティブシンキングの勧めをしたことがあると思います。しかしこれは、これで否定するつもりはありませんが、信仰的にはですね、本当にですね、全くないんだという、私にはできないんだという思いの時に、空っぽの時に神様がですね、水を満タンに入れてくれる。これで私たちの人生が変わるわけなんですね。それをこう、私たちにはできない、本当に、ゼロなんだよと、それを受け入れた時に、コップの水はですね、神様によって満たされる。これがですね、信仰の電気、またここでも起こっている時なんですね。自分は何もないんだということ、それは、落ち込むことはよくありません。でも自分は何もできないんだと思わないと、本当に神の力が働かないんですね。まあ、有名な皆さんも好きであろう、イザヤ書43章9節に、私の目には高価で例えということがあり、それを先ほどのですね、水の半分入ったのと同じようにポジティブシンキングとに、私は、たくさんの力が神様から与えているというふうにですね、だから自信を持とうという、まあ、ポジティブに考える、これもですね、いいことかもしれません。でも私には何もできない、でもそう思った時に神様に委ねれば私は何でもできる、そう考えること、それが大事な、それを神様の目には、私の目には神の目には尊いというところをですね、書いていると思います。皆さんもですね、空っぽのタンクを満タンにしてくれる、神様に期待しましょう。8節、これを見た、シモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですからと言った。9節、それは大量のため、神も、彼も一緒にいた皆の者もひどく衰えたからである。この、2艘の船がですね、沈みそうになるほど魚がですね、取れたとき、ペテロは、主よ、私のようなものから離れてください。私は、罪人ですから、罪深い人間ですから、と答えました。普通の人間はですね、同じような状況に魚が取れたことを喜び、そして、感謝するでしょう。しかし、ペテロはですね、その前に自分の罪に、気づいたのです。なぜペテロはですね、この罪に気づいたのでしょうか。もちろん、一つは直接的に考えれば、先ほどですね、ペテロはですね、イエスのことを疑っていたんですね。プロである私たちが取れなかったのに、イエスが取れるはずでない。いくら、イエスであろう、取れるはずでない。その、疑っていた罪をですね、悔い改めたのだと思います。しかし、ここではそれ以上なんですね。離れてくださいと言って、それは、そこでですね、神様に出会い、そして神様に比べば自分は本当に罪深いということに気づいたから、こう言ったわけなんですね。 ペトロがこのようにですね、罪を認めることができたのは、この世のことよりも神様との関係、つまり霊的な関係を優先していたからなんですね。この神様を信じるかできるかっていうのはですね、まさにこの一点に、よるわけなんですね。こう、病が癒しを始めて、病の癒しを求めて、板にもかかわらず、それが、実現したとき、単に神様ありがとうと喜ぶのではなく、ああ、この人は神様だという、この本当に、神様の存在、神様そのものに、目を行って、また霊の世界に目を行ったとき、それが救われる。でも、ほとんどの人はですね、癒されたことを、この世に癒されたことを、そこに目が行ってしまうわけなんですね。これは努力では、なる、達成できるものではありません。神様から選ばれていたのでできるのです。ペテロ自身もですね、この時にはですね、自分も罪人であるということですね、神様の力、イエス様の力に気づいた。あと、別のところでですね、イエス様に対して、私たちは何もかも捨てて、あなたに従ってまいりました。私たちは何かいただけるのでしょうか、という本当にですね、欲深いところも見せているわけなんです。この違いを見るとですね、私たちは信じることも、神様に従うことも、その背後には神様の力、神様の選び、力が存在することがわかります。信じるということはですね、自分の力ではできることではありません。神様が選んで、神様が思いを与えてくれるしかない。そのためには私たちはですね、この世ではなく神様に思いを向けているとき、初めて神様がその私たちを選んでくださる。そして初めて信じることができるわけなんですね。私たちにできるのは努力することでもなく、私たちにできるのは、単に神様に対して、ああ、神様に心を向ける。その応答することだけなんですね。本当にですね、この私たちのこの罪に気づくこと、それは、神様に心を向けることしかありません。どうかですね、本当に神様に心を向けてほしいと思います。10節、シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくていい。これから後、あなたは人間を取る漁師になるのです。11節、彼らは船を陸につけると何もかも捨てて、イエスに従っていったということです。このイエスに従っているところっていうのはですね、このマルコの福音書、他の福音書、マタイ、マルコ、他の福音書にもあります。そこにはですね、私に従いなさい、人間を取る漁師にしましょうと、しようと、命令的かつ能動的に書いています。しかし、ルカではですね、従いなさいとは一切言ってない。そして、人間を取る漁師にするとも言ってないんですね。人間を取るようになるのです。だから、自発的、そして受動的、に書かれているんですね。この、自発的かつ自動的、なのがですね、このルカの特徴であるんですね。そして私たちはですね、これがですね、恵みの時代に生きる我々の生き方なんですね。この、何かが欲しくて神様くださいというんじゃなくって、こんなにくれてるんだから、本当に自発的に従っていこう。そして自発的に従っていくとき、いつの間にか神様から成長をいただく。これがですね、私たちに必要なことなんですね。去年のクリスマス、私たちの礼拝ではですね、クリスマスのメッセージ、同じルカの福音書の2章の聖誕のところから話したんですけど、そこではこの羊飼いに焦点を挙げたわけなんです。この羊飼いも同じなんですね。この見つかりからですね、ベツレヘムでですね、イエスが生まれるから、そこに行ってみなさいということ。そう言われたときにですね、 そんなの忙しいのに嫌だというんじゃなくて、本当にですね、自然体に従ってこう行ったわけなんです。そしてイエスの誕生に出会って大きく祝福されたということ。そこも同じです。本当にですね、自発的に、そして受動的な、に従っていく。それが恵みから始まり、そしてそれがまた大きな恵みを受け、また神様の栄光につながる。そういうこう、生きがいし、私たちはこんなに、たくさんの恵みにいただいた、その恵みに満足して、だから恩返したいという思いから従っていく。これがですね、本当に、恵みの時代にいる私たちに必要な、ことなのですね。今日はですね、このルカの5章の11節から11節から、この有名なところをですね、深めにこぎ出して、ください。そこから、ペテロたちが、弟子になっているところなんですけど、ここを聞くとですね、いろんなことをこう、こう考えさせます。まず一つはですね、いわゆるこう繁栄の神学、プロスペリティテオロジーというもの、これは神様の御心ではないということです。確かに繁栄する、ここで言った魚がいっぱい取れるというのはですね、本当にですね、神様との恵み、この、恵みのこう、現れだと思います。だから目に見えるものというのはですね、本当に信仰には大切です。何か本当にですね、目に見えないものなのに、こうして魚が取れた、一つも取れなかったこれが取れた、目に見える恵みというのは必要です。しかしその後、もっとください、もっとくださいではなく、イエスはですね、ペテロはですね、そうではなく、すべてを捨てて従っていったわけなんです。神様の思いはですね、その、この繁栄する、私たちがこの世で繁栄するということではなく、私たちが神様そのものに目を向けてほしい。神様とのものの交わりをこう大切にしてほしい。それが私たち生きる間に、生きている間にそこに気づいて、信じて、そこを今まで切れた、アダムの罪によって切れた、その、関係を回復してつないでほしい、それが神様の願いであるということ、そこが、ここでも現れているということですね。そしてもう一つは、紛れもなくこの聖書が神様のために書かれている、神様中心に書かれているんだということをわかります。ここが昔話であれば、こういうふうな話になる、イエス、ペテロはですね、イエスの言葉に素直に従った。だから、たくさんたくさんが取れて幸せになりました。そういうですね、昔話になると思います。しかしそうではないわけなんですね。本当にですね、この従った後もですね、ペテロは、大変、本当に苦しい思いをします。でもそれが、神様と一緒にいるんだからの幸せだという、そこに、つながっていくわけなんですね。だから私たちにはこう目指すものはそこなんだということをあらかじめ改めてですね教えてくださいます。どうすれば幸せになるのかではなく、どうすれば神様が喜ぶのか、それが、私たちが目指すとこである。そしてそうしていた時に神様が私たちのフィードバックとして恵みを与えてくださるわけなんですね。どうかですね、そういう神様を喜ばせるために、従うペテロのようになってほしいなと思います。今日のポイントをですね、復習していきます。なぜ、神様に、ペテロたちが神様に選ばれたのかというの。一つはですね、こう、人ではなく、この世ではなく、神様そのものに関心を持ったわけなんですね。ペテロは本当に、姑が癒された、いろんな経験があってもですね、その癒しそのものではなく、神様、イエス様そのものに関心を向けた。これが大切なんだということが、一つ目のポイントです。二つ目はですね、自分の限界に気づいたということなんです。本当にやればできるんだという、こう、でなく、私にはできないという思い、とってもできなかった。それが、イエス様がやるとできた。 そこにつながっていくんですね。自分の限界に気づかないと、やはり神様にも気づかないんだということ。それが二つ目です。そして三つ目はですね、一歩を踏み出すことができたわけなんです。ペテロはですね、何もイエス様なら絶対できるという確信を持ってですね、深みに船をこき出したわけではないわけなんです。いえ、プロである、プロフェッショナルの漁師である私がやっても無駄なんだから、イエスでも無駄に決まってる。でも、それでもイエス様が言われるんだから従ってみよう。疑いがあっても、不安があっても、前に進みです。その意志を持ったこと、そして行動したこと、それが良かったわけなんですね。皆さんもですね、本当にですね、不安なことがあると思います。本当に許せないこと、心感情的には、許せない憎しみが持っているかもしれません。でも、それでも神様はそう思っていない。本当に許しなさいと言ってるんだから、許せない思いがあっても許そう。疑いがあっても信じようと。その思いが大切なんですね。それが私たちの人生を変えていくわけなんですね。どうかですね、ペテロに習うものとして進んでほしいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、皆をあがめます。こうして、2023年も、本当にメッセージをできることを感謝します。本当に、私たちは本当にいつの間にか、あなたのことを自分中心に考えて見てしまいます。でもあなたに作られたものとして、こうしてペテロが弟子になったように、神様そのものに関するのに作られたものが、作ったものを本当に崇め、本当に賛美し、その時に本当に私たちは作られたものとしての喜び、従いたいという思いが湧いてきます。あなたから与えられる恵み、本当に満足し、すべてを受け入れたとき、あなたに従いたいという思い、本当にそれを感謝し、あなたに恩返しさせたいと思い、どうか本当に、このルカに書かれているように、本当に恵みから、すべてをスタートし、そして従っていき、そしてそれがまた、神様の祝福、そして私たちの祝福にもつながる、そういった、人生を、そういった生活を、今年を送っていきたいと思います。一年を守り、導いてください。あなたに感謝します。どうかこの、群れを本当に祝福してください。そしてこの群れ、一人一人の生活を、一人一人の歩みを祝福してください。あなたに感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。